本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書6章17節から26節です。それからイエスは彼らと共に山を下り、平らなところにお立ちになったが、多くの弟子たちの群れやユダヤ全土、エルサレム、さてはツロやシドンの海辺から来た大勢の民衆がそこにいた。イエスの教えを聞き、また病気を治していただくために来た人々である。また汚れた霊に悩まされていた人たちも癒された。群衆の誰もが何とかしてイエスに触ろうとしていた。大きな力がイエスから出て全ての人を癒したからである。イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し出された。貧しい者は幸いです。神の国はあなた方のものだから。今飢えている者は幸いです。やがてあなた方は満ち足りるから。今泣く者が幸いです。やがてあなた方は笑うから。人の子のため、人々があなた方を憎むとき、あなた方を除名し恥ずかしめ、あなた方の名を悪しざまにけなすとき、あなた方は幸いです。その日には喜びなさい。踊り上がって喜びなさい。天ではあなた方の報いは大きいから。彼らの父祖たちも預言者たちに同じことをしたのです。しかし、あなた方、富む者は哀れです。慰めをすでに受けているから。今、食べ飽きているあなた方は哀れです。やがて飢えるようになるから。今、笑うあなた方は哀れです。やがて悲しみ泣くようになるから。皆の人が褒めるとき、あなた方は哀れです。彼らの父祖たちも、偽預言者たちに同じことをしたのです。アーメン。イエス様は山に行き、長い呼吸の祈りと深い呼吸の祈りで夜を明かされた後、主に従う多くの弟子の中から12人を選ばれ、彼らを使徒と称しました。そして山から降りてこられました。今日の本文17節はこのように明かししています。それからイエスは彼らと共に山を降り、平らなところにお立ちになったが、多くの弟子たちの群れやユダヤ全土、エルサレム、さてはツロやシドンの海辺から来た大勢の民衆がそこにいた。イエス様は選ばれた十二弟子とその他の弟子たちと共に平らなところにお立ちになりました。そしてたくさんの教えの言葉を伝えました。それで本文十何節から6章の最後の節である49節までを平地の説教と言います。これはマタイの福音書5章から7章の山上の水訓に比肩する教えです。山の上と平らなところが辞書的な意味では全く違う場所ですが、学者たちはこの2箇所が似たような場所であると考えています。私たちの教会が仕えている四院に位置するキリスト教殉教者記念館は、車道から山に向かって2キロ以上道を登らなければなりません。下から見ると記念館が山の上にあるように見えます。しかし記念館はその庭が平らです。記念館の裏山から見ると記念館は平らなところにあるように見えます。そのようにイエス様が説教されたところも、見る人のいる場所や位置によっては山と見ることもでき、平らなところということもできます。山上の水訓と平地の説教は共通点もあり、異なるところもあります。共通点はイエス様が伝えられた教えをまとめて整理したということです。山上の水訓と平地の説教は、イエス様が一日の間話された御言葉ではないでしょう。もし一日に全てを教えられたのであれば、それを一つも欠かさず記録することは本当に難しかったことでしょう。イエス様は、弟子たちがイエス様の教えをしっかり理解することができるように、同じ言葉を繰り返し教えられました。また似たような意味の言葉を何度も説明されたりしました。また山上の水訓と 平地の説教は二つの説教とも共に幸いなものから始まり、岩の上に土台を据えて建てた家の例えで終わります。反対に三条の水訓と平地の説教の異なるところは、イエス様が御教えを伝えた場所が異なること以外にも教えた内容の長さが非常に異なるということです。三条の水訓はマタイの福音書5章から7章まで111節にもなりますが、ルカによる福音書の平地の説教は33節しかありません。その代わりに三条の水訓にある他の内容はルカによる福音書11章から16節に散らばって記録されています。また三条の水訓は8つの幸いの教えから始まる反面、平地の説教が4つの幸いと4つの哀れで始まります。それで三条の水訓では心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからとし、貧しいものに与えられるのが天の御国と記されました。反面平地の説教では貧しいものは幸いです、神の国はあなた方のものだからとし、貧しいものに与えられるものが神の国だと言います。どちらも同じ意味ですが、マタイの福音書は一時読者としてユダヤ人を念頭に置いて記録されたので、神様という単語を使うことを避けています。なぜならユダヤ人は神様の名前を口から言うことを恐れていたからです。それで旧約聖書を筆写するとき、一人が読み上げ、もう一人が書き写しますが、聖書を読む人が神様という言葉が出ると読まずにじっとしていました。そうすると書き写す人も神様という単語が出たことを知り、体を洗い新しい筆で書くほどでした。一方ルカの福音書は一時読者を異邦人を念頭に置いて記録されたため、天国よりはその意味がより明確な神の国と記録しています。三条の水訓と平地の説教で重要なことは、これらの教えが神様の民に主に従うキリスト教徒に与えられたという言葉だということです。つまりこの教えを信じれば、神様と無関係であった人が神様の民になり、救いから遠くにいた人が救われるクリスチャンになるということではなく、救われた神様の民として、神様に従うクリスチャンとしての人生がこうでなければならないということです。17節をもう一度お読みいたします。それからイエスは彼らと共に山を下り、平らなところにお立ちになったが、多くの弟子たちの群れやユダヤ全土、イスラエル、エルサレム、さてはツロやシドンの海辺から来た大勢の民衆がそこにいた。イエス様がお立ちになられた平らなところに3つのグループの人々がいました。彼らはイエス様と12弟子、つまり使徒と、その他のイエス様に従う多くの弟子、そして大勢の民衆です。大勢の民衆は特にユダヤ全土、エルサレム、つまりイスラエルの南全域とツロやシドンの海岸、つまりイスラエルの最北端の外の異邦人の地域、ヘルモン山西側の地中海沿岸の港町から来た人でした。イエス様に関する噂はますます広がり、イスラエル全域はもちろん異邦人たちが暮らす地域まで広がっていきました。ところが彼らがイエス様のところに来た目的が、イエス様の教えも聞き病を治すためでした。当時イエス様が訪ねてきた大勢の人や、現在主に従うクリスチャンである私たちに 最も大切なことは神様の御言葉です。その次が病を治すのような私たちに必要なもの、私たちの祈りの課題、題目などです。もしこの順序が逆になると、私たちの信仰は成長することも成熟することもできず、私たちは御言葉の人になれません。18節です。イエスの教えを聞き、また病気を治していただくために来た人々である。また汚れた霊に悩まされていた人たちも癒された。古代には精神的な苦痛を受ける人は汚れた霊に取り憑かれたと思っていました。そのため当時の医者たちは悪霊を追い出すためだとし、麻酔薬もなかった時代だったにもかかわらず、頭に穴を開けて手術することもためらわずに行いました。手術を受ける人もそのような手術を受けることに対して疑うことをしませんでした。特に汚れて霊に悩まされていた人たちも、で悩まされるという言葉はヘブル人への手紙12章15節の苦い根が芽を出して悩ましたりで悩まされると同じ単語です。汚れて霊に悩まされていた人たちが癒されたということは、精神的に押さえつけられたことから解放されるようになったということです。19節がこのように明かしています。群衆の誰もが何とかしてイエスに触ろうとしていた。大きな力がイエスから出て全ての人を癒したからである。当時ユダヤの宗教指導者たちはイエス様を告発するため証拠探しに必死になっていただけでなく、イエス様を妬み排斥しましたが、イスラエルの全土から来た人々はイエス様に触れるだけでもという思いでいっぱいでした。実際は病人たちが癒されることはイエス様の試験的な恵みで、イエス様が癒してくださることによって癒しが得られるのにもかかわらず、12年の間長血を患っていた女がイエス様の着物に触るとすぐに病気が治ったように、イエス様が触れてくだされば治ると思った病人たちは全ての希望をイエス様に置いて盲目的にしがみついたのです。20節はこのように明かしています。イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し出された。貧しい者は幸いです。神の国はあなた方のものだから。20節からイエス様の平地の説教の教えが本格的に始まります。イエス様の三条の水君と言えば、一番最初に思い浮かぶ言葉が幸いでしょう。ところで平地の説教では幸いとそれの逆である哀れがあります。今日はその中で正反対の二人、飢えているものと富むものについて共に学びたいと思います。儒教でいう5つの幸せ、幸福とは、寿命が長いこと、富、財力の豊かなこと、高齢、無病なこと、有功と徳を好むこと、公衆名、天命を持って終わることの5つです。儒教の教えでは富、財力の豊かなことが幸いであると言いました。しかしイエス様はむしろ貧しいものは幸いですとおっしゃいました。20年以上前、ある広告の1フレーズが 全国を強打しました。真っ赤なスウェットと手袋、そして白の毛糸の帽子とマフラーとスカートで登場する女優さんが、雪が降る街を背景にこのように大きな声で叫びます。皆さん、皆さん、みんなみんなお金持ちになってくださいね。絶対ですよ。このフレーズだけを聞くと、人々はこれって何の広告だろうと首をかしげました。しかし続く男優の声を聞いて何のコマーシャルなのか気づきます。 あなたの経済を考える〇〇クレジットカードです。あるクレジットカード会社の広告だったのです。当時 IMF から債務救済を受けていた韓国は経済的に非常に困難な状況でした。それでお金持ちになってくださいねというフレーズは新しいミレニアムを始めた国民にとって希望を抱かせる言葉でありました。人々は新年の挨拶の言葉を、明けましておめでとうございます、今年も幸多き一年となりますようにではなく、明けましておめでとうございます、今年はお金持ちになりましょうに言い換えたりもしました。しかしそれは虚しい希望でしかありませんでした。そのクレジットカード会社をはじめとする複数のクレジットカード会社で無分別にクレジットカードを発行したため、信用不良者が急激に量産されてしまいました。クレジットカードが費用の支払いに便利な手段ではありますが、最終的には付け未払い金には変わりないのです。付けであれば牛も食い倒すということわざのように、後のことはどうなるか考えずに目先のことだけを考えて行動するのが人間の本能だからです。イエス様は三条の説教でこのようにおっしゃいました。マタイ5章3節です。心の貧しい者は幸いです、天の御国はその人たちのものだから。イエス様は貧しい者の中で心が貧しい者は幸いですとおっしゃっています。よく人々は言います。私にはお金がなくても貧しいものですが、心は豊かです。このように心だけでも豊かであると言っておかないと、相手から見下されるかもと思ったりします。しかし、イエス様は反対に、心が貧しいものが天の御国を所有することができるとおっしゃいます。論語の第7編、述字第7編にこのような内容があります。まずいものを食い、水を飲み、腕を曲げて枕にする、そうした中にも楽しみがある、筋の通らぬ金や地位はわしから見れば浮き雲だ。これもまた貧しい暮らしではあるけれど、楽しみがある豊かな心を語っていることから、自分が人格的でに成熟した人間であることを明らかにしたいと考えます。この内容をあるブロックバスター映画のセリフに変えると、私たちにないのはお金だけで、顔は生きてるじゃないかに例えられていると思います。お金はないけど心は豊かだという意味です。しかし聖書は心が富んでいることに気をつけるよう警告します。あなた方は地上で贅沢に暮らし、快楽にふけり、殺される日にあたって自分の心を太らせました。ヤコブ5章5節です。主は不義な金持ちたちの不正に蓄積した財宝と贅沢な暮らし、快楽にふけった人生に対して警告し、肉体が太ることより心が太ることがより大きな問題だとおっしゃいました。家畜が屠畜場で、屠殺場で屠殺される運命を知らずに生きていくように、自分たちにも神様の御前に立つ日があることを意識することができず、目先の利益のみを追求し、快楽にとらわれた暮らしをしている世俗的価値観に従って生きることを、心を太らせることとおっしゃいました。イエス様が幸いであるとおっしゃる貧しいものと、哀れなものとおっしゃる富むものがどのような人を称するのか、深く考えなければなりません。イエス様がおっしゃられる貧しいものは、ただ所有している財産がない、社会的地位が低い人々を指す言葉ではありません。貧しい人を理解するためには、まず旧約聖書で言われる貧しい人を理解しなければなりません。 旧約時代の貧しい人として代表されるのが孤児や未亡人や放浪者、異邦人でした。これらの人たちの共通点は土地を所有していない人たちです。神様が出エジプトしカナンの地に定着したイスラエルの民に部族別に家族別に土地を分け与えました。それで最初から土地をもらえなかった人や所有していた土地がなくなった人は農業をすることもできなかったので特別な対策が必要でした。神様はそのような人々のために一つの律法を定められました。申命記24章19節から22節です。あなたが畑で穀物の借り入れをして束の一つを畑に置き忘れたときはそれを取りに戻ってはならない。それは在留異国人やみなし子やもめのものとしなければならない。あなたの神主があなたのすべての技を祝福してくださるためである。あなたがオリーブの実を打ち落とすときは後になってまた枝を打ってはならない。それは在留異国人やみなし子やもめのものとしなければならない。ブドウ畑のブドウを収穫するときは後になってまたそれを摘み取ってはならない。それは在留異国人やみなし子やもめのものとしなければならない。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったことを思い出しなさい。だから私はあなたにこのことをせよと命じる。神様はイスラエルの民が畑を耕し穀物の借り入れをするとき畑に落とした場合や束の一つを置き忘れた場合穀物を拾うことや取り戻しに行くことをしてはいけないと命じそのままにしておくようにと命じられました。束は一つの束を意味することも約2リットルの量を意味する場合もあります。また土地の収穫を借り入れるときに畑の隅まで借り入れることを禁じ貧しい者と在留異国人のためにそれらを残しておかなければならないと命じました。当時ラビは畑の隅をその畑全体面積の60分の1と規定したそうです。一般的に200坪の田んぼから300キロのお米が収穫されるそうです。それならそのうちの5キロほどは借り入れないでそのままにしておき貧しい人々が自由に持っていけるようにしておきなさいということです。ルツ記にはこの場面がはっきりと記されています。モアブから帰ってきたナオミと嫁のルツには耕す畑がなかったためボアスの畑で落ち穂を拾い集めて日々の糧にしました。落ち穂と借り入れてない穀物は貧しい人々を守るための神様の保護策であり配慮でした。それで貧しい人は目を上げて神様に望みを置き神様だけを目的とする人神様が助けてくださり守ってくださらなければ生きていけないと告白する人を意味します。このような貧しい人々にイエス様は神の国を約束されました。一般的に国家を構成する三大要素は領土、国民、そして主権です。一般的に人々に国というと領土と国民の概念が最も大きいです。例えば中国といえばアジアで一番広い面積を持つ国で全世界で最も多い人口の国というイメージを持つことでしょう。そしてアメリカといえば北米で巨大な領土を持ち全世界で最も裕福な国をイメージすることでしょう。もちろん氷が真っ先に思い浮かぶアラスカと本土から3,700km も離れたハワイも一緒に連想されることでしょう。しかし領土、国民、主権の中で国を構成する上で 最も重要なのは主権です。1936年、我が国のソン・ギジョン選手とナム・スンミョン選手がベルリンオリンピックでそれぞれ金メダルと銅メダルを取りましたが、当時は日本に国を奪われた時代で、彼らの胸には韓国の国旗ではなく日本の国旗がありました。当時大韓民国は領土もあり国民もありましたが、主権がなかったため胸に国旗を掲げることはできませんでした。それで領土と国民があっても主権がないと国家とは言わず植民地と言います。その当時我が国は公式的には国家ではなく日本の植民地でした。聖書でいう神の国もほとんど主権の概念です。神様の国を英語では Kingdom of God と言います。また主が教えてくださった祈りにもある御国が来ますようには英語で Your Kingdom Come と言います。キングドムは王や女王が治めている領域内を指す言葉です。アメリカという国はバイデン大統領の統治権が及ぶところまでを意味します。大韓民国は当然ユン・ソンニョル大統領の命令が達するところまでです。ですからソウル・チョンノにある在韓アメリカ大使館は韓国の領土にあってもアメリカだと言いますし、アメリカのワシントン DC にある在米韓国大使館はアメリカの領土内にあっても韓国と言います。なぜなら在韓アメリカ大使館はアメリカの大統領の命令を受け、在米韓国大使館は韓国の大統領の命令を受けるからです。イエス様は貧しい人々に神の国を約束されました。自分の無能さを告白し、主よ、私は目を上げただ主だけを目的にし、あなたの助けと導きなしでは生きていけませんと心から告白する人に、どうして主がその人の人生を治めてくださらないことでしょうか。またイエス様は富む者に対してこのようにおっしゃいました。24節です。しかしあなたが富む者を、あなた方富む者は哀れです、慰めをすでに受けているから。それならイエス様がおっしゃる富む者がどのような人なのか明白になります。富む者とは財宝をたくさん持っている学識者である社会的地位が高い人を意味しません。彼らは神様に望みを持たず、自分や自分が持っているものに望みを置く人であり、神様が持ってくださることではなく、自分自身が自分の人生の責任を負うことができると考える人です。このような人々に対して、イエス様はすでに慰めを受けているとおっしゃいました。特に受けているという単語は当時主に商売で使われた、主に商売で使われた用語で、物を売買するときに取引が終わったという意味で、領収書を受け取るという意味でした。裕福な人々は自分たちが持っているもので自分のためだけに生きてきたので、その保証は十分に払われたという意味です。彼らの人生と神様とは無関係だということです。つまり富む者たちには彼らの人生のすべての領域と彼らの心が自分と自分のものでいっぱいになっているので、神様が治められる領域もなければ神様の支配と導きをも受けようとしないということをおっしゃっています。 イエス様が弟子たちと道に出て行かれると、一人の人が走り寄ってこのように尋ねました。尊い先生、永遠の命を自分のものとして受けるためにまで私は何をしたらよいでしょうか。その人は自分の努力や能力で神の国を受けられると考えました。イエス様がその人にこのように言われました。戒めはあなたもよく知っているはずです。殺してはならない。偽証してはならない。欺き取ってはならない。父と母を敬え。するとその人はイエス様にそのようなことを皆小さい時から守っております。と自信ありげに言いました。その時イエス様が再びこのように言われました。イエス様は彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。あなたには欠けたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。イエス様の話を聞いた彼の反応がこのようでした。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。なぜならこの人は多くの財産を持っていたからである。その人が最も信頼したのは彼の財産でした。イエス様は結論的にこのように言われました。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。この出来事は教官福音書すべてに記録されています。その内容を総合すると、彼は若い人であり、ユダヤの管理職についていて財産も多かったです。つまり彼には若さもあり、権力もあり、財力もありました。しかし、残念ながら、それらのゆえに彼は神様の支配を受けることができませんでした。彼は自分が持っているものと自分が享受しているものが自分を守ってくれると信じていました。このお金持ちの青年とは対照的に信仰の父と呼ばれるアブラハムについて聖書はこのように明かしします。ヘブル11章8節から10節です。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従いどこに行くのかを知らないで出てきました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクとヤコブと共に天幕生活をしました。彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設されたのは神です。アブラハムは自身と息子イサク、孫のヤコブと共に天幕で暮らしたと話します。その理由は神様が設計し建設される賢い基礎の上に建てられた都、すなわち神の国を待ち望んでいたからであるとあります。アブラハムは大金持ちでした。アブラハムの甥ロトがソドムに暮らしていた時、カナン北部の四王とカナン南部の五王の間で戦争が起きました。戦争で勝利した北部の四王がロトとその財産をもすべて奪い去りました。その時アブラハムは彼の家で生まれて訓練させた紙幣貨幣318人を招集してロトを取り戻しました。家で318人もの軍人を食べさせて寝かせるには家がどれくらい大きくなければならないでしょうか。またそれらの人々を訓練し給料を支払うにはどれくらい費用がかかるでしょうか。アブラハムが実際天幕で暮らしたかは分かりませんが、彼はこの地での人生が永遠ではないということと、 自分が住んでいるところより神様が準備してくださるところがもっと良いということを信じ、自分や自分が持っているものより神様をより信頼しなければならないという事実を信じたという意味です。自分の若さと地位、財産を信頼してイエス様に従うことができず、神の国を受けることができなかったその人が誰なのかについて、2000年が過ぎた今、私たちは全く知ることはできません。しかしただ神様を信頼したアブラハムについては、4000年が過ぎた今も私たちの信仰の先祖として永遠の神様の民として固く立っています。これが誠の貧しい者と富む者との違いです。私たち皆が誠の幸いなもの、貧しいものとなりましょう。私たちが持っているものが多かろうが少なかろうが、享受しているものが多かろうが小さかろうが、目を上げて神様を目的とし、神様のご支配を受け、私たちの人生に望まれる神の国を受け取りましょう。この世ではどの国で生まれた人やその国の国民と子供として生まれる人は誰でもその国の国民になれますが、神様の支配を心から受け入れない人、自分自身や自分が持っており享受するものを信頼する富む者は、数百回数千回生まれても神様の国を受けることができません。しかし私たちが心が貧しいものとなり、神様のご支配の真実な通路になると時、神の国がますます広がっていき、主の御言葉は真理と命の言葉であることが私たちを通じてなおも明確に証明されることでしょう。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、私たちは世俗的な価値観で判断し評価されることを好み、お金持ちになってくださいねが私たちの耳元でささやかれることを望み、またお金持ちになれることなら何でも握りしめたいと願う時がたくさんあります。しかし私たちの人生が神様の全くご支配を受ける神の国になるためには、貧しいものになければならないことを忘れないようにしてください。特に私たちの心と魂が貧しいものになければならないことを忘れないようにしてください。神様が私たちに持たせてくださったものが何であれ、また持たせてくださったものが多かろうが少なかろうが、持っているものに目を向けて生きるのではなく、目を上げて神様を見上げるようにしてください。また神様が私たちに何を享受させてくださって、またどれくらい享受させてくださっても、それを目的として生きることがないように私たちの心を守ってくださり、ただ私たちの生きる目的が神様と神様の御言葉であるようにお導きください。一時的であっても、私たちが今持っているものや享受しているものが私を幸せにし、私の残りの人生を守ってくれると信じる愚かさから離れるようにしてください。この世にあるものは何も私を誠に慰めてくれないことを忘れないようにお助けください。誠の癒しはただ上から来ることを忘れないようにしてください。願わくは私たちが貧しいもの、幸いなものとなり、物質万能主義が主流となり、世俗的価値観が当たり前のように思われているこの世に、神の国を耕していく主の通路となるようにお導きください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。